はい、音楽も終わったところで続けてお話を聞いていただきます。でですね、さっきちょっと言いかけてやめてしまいましたが、うん、韓国テグ市の発生した地下鉄火災ですね、うんうん、この1079列車が放火によって大火災になった、うん、まあ、当然列車は立ち往生してその場で燃え続けていきました、うん、4分後、9時56分反対ホームに1080列車が到着しました、うん、まあ、これも運命の列車と言われてますが、その頃すでに駅構内には黒い煙が充満していました。電源が自動的に遮断されていたために列車はもうそこから動くことができない状態にありました。隣接して燃える、まあ、放火列車と言いましょう、放火列車から火災が、うん、まあ、熱を帯びてですね、燃え上がり出しましたわけですね。もう相当な火です。でこの列車に乗っていたある女性は、軽い事故が発生したので車内で待つようにというアナウンスがあったそうです。
はいはい、
これ反対側の列車ですね、はい、で別の男性はこういうふうに言われています。しばらくお待ちください、うん、という車内放送を聞いた、うん、それだけだそうです、うん、車掌からはこのような連絡情報が正常性バイアスを起こしやすくしていたのかもしれない。
確かにですよね、
うん、まあ、もう一回繰り返します。軽い事故が発生したので車内で待つようにと言われたらそれを信じます、うん、
信じるでしょう、
ね、しばらくお待ちくださいって、それだけだったら、あ、待ってればいいのかなと。
そうなん、 JR じゃ日常茶飯事やな。
茶飯事ね。
茶飯事、はいはいはい。
でですね、この反対に止まった1080列車でですね、侵入してくる煙にもじっと辛抱強く、うん、静かに耐えている人々の姿が、まあ、乗客によって撮影されてます。これを筑田さん、うん、今日ちょっと資料持ってきてましたよね。
はい、一応、まあ、前回にもお話した山室武彦先生 の、うん、まあ、ホームページというか参考資料の一つの映像が、はい、まあ、画像があるんですけども、はい、一応私の方 はこれはその、放火にあった車両の写真のような書き方をされてます、
うん、
はい。で、まあ、先ほど大西さんが言われた、まあ、この写真の絵を見ると結局も煙が、充満しつつある状況にもかかわらず、
うん、
約車内の中に10名ほどの、まあ、お客さんが乗ったままの写真が出てるということで、まあ、これについて どうしたものかということで、ちょっといろんな方面から探りを入れられて、うん、まあ、これが結局前回矢部さんが言われた正常性バイアスとか、
うん、
まあ、周りの人に習ってしまうっていう同調性バイアスっていう、
はいはいはいはい、
そういう現象が起こってしまったと。
その中の電車に乗ってる人はどんな雰囲気なんですか？
いや、もう慌てず、もう座ったままの状態の画像が載ってるんですけども、
うん、なんか落ち着いて座ってるような感じだね、周り煙あるのに。
そうですね、もう
写真を見る限りはなんか相当煙入ってきてるのに、
う
ん
う
ん、
何もね、動こうともしてる素振りがないような写真なんで、
その割にこうマスクというか手で口を押さえたりとか、
うん、ですね、
ハンカチで押さえてる姿はあるけれども、
うん、
客観的に見るとなんで逃げへんのって思うよね。
これをね、その山室先生が、うん、まあ、まあ、分析したのか、
うん、
そういうちょっと書かれてるんですけども、はい、人間にとってその過去に経験のない出来事が起こったと、
うんうん、
いうことで、まあ、直面で繰り返してきた行動パターンで、
うん、
まあ、どうしていいかわからないと、うん、いうことで、その、まあ、今までいろんな、まあ、どうですかね、苦労とかそういうものを乗り越えてきた経験とか、
うんうん、
ただそういう学習がないみたいな、
うん、
そういう行動になってしまったと。
想定外やねん
な。そうですね、まあ、逆にその呪縛というか、呪縛という言葉が使われてますけども、はい、まあ、大丈夫やろうというそういう風な考えに支配をされてしまったんではないかと、
うんうんうん、
いうことで、その非日常の状況がその無思考状態、いわゆる
思考
力がなくなってしまう状態じゃないかということで、まあ、分析をされたんですよね、うん、だから異常事態というスイッチが入らない状態で、まあ、 大丈夫だろうというふうにこう動きが止まってしまったというふうになんか分析をされたようなんですけど、はい、
まあ、自分でもなそこにおって果たして行動してるかどうかって言われるとさすがに煙出てきたら逃げるかなとは思うけどな。
そうですね、
でもそこにさっきも言いましたけど一人落ち着いたやつがおったら、
うんそうですね、
大丈夫かなって思ってしまうかもね。
だからやっぱりその非常時の時にそういうことが起こりやすいんだということを認識しとかないといけないということを最後に言われてますね。
写真を見るとこう何かおかしいと感じてるんでしょ、うん、きっとみんなは。
そうですね、
ですね。
何かおかしいと思っても自分は何をすればいいのかっていうその危険を認識するまで至ってない
というか、うん、もしかすると、うん、ここで慌てたら恥ずかしいっていう意識があるか
もしれない。ああ、はいはいはいはい、そういうね、自分だけ慌てるのがかっこ悪いみたいな、うんはいう
ん、ね一回ね私出張でね神奈川に行ってて。
出張ですか。
出張です、
はい、
はい、これでね、
いやいや
話は早速進みますよ、はいはい、でそれまで私地震に遭ったことが、まあ、地震を経験したことがなかった。
ほう、
揺れを感じたことがなかった、うんうん、こっち住んでて
家の中よう揺れとけどね。
まだ結婚する前、
うん、あそう、はいはいはい、
新入社員の頃、
はい、
で出張で行ってで、そこで地震があったんですよ、
う
ん、で、まあ工場なんですけど、
はい、
そこで仕事してて、
はい、
でグラグラってきたんで、
うんうん、
私はとっさに机の下に隠れました、
はい、
うん、周りを見ると、
うん、
みんな平然と仕事してます。
へ
え、
慣れっこ状態。
ある人はもう立って片手でモニターを押さえて、
うん、
大丈夫やぞこれくらいって感じ。
へ
え、大丈夫ちゃうやろこんなに揺れたの。いやいや日常茶飯事茶飯事って
茶飯事
これも、ね、
一応茶飯事のことですよね。
そうです
一応一言言うとかないと、まあ、分かってはるんですけど。
でもグリシティは茶飯事って言います。
茶飯事、あ、
はい、未曾有も未曾有って言う。
未曾有、
はい、どっかの首相のはい、
おいで、
はい、でこれも正常性バイアスなんですよね。
でもそう考えたらね、
うん、
当時から平林さんは今こう防災に関わってますけれども、はい、当時から関わることを予期した動きをしてますよね。いわば
してません。
いやその地震が起こって今僕らが言ってることはどんなに大きかろうが小さかろうが机の下に潜って頭を守ってとかいうことじゃないですか。でそれが大きいか小さいかは後で判断できることであって、うん、今平林さんが言ってる正常性バイアスの部分ではいつも怒ってるから、うん、これ以上大きくならへんやろという人が周りの人じゃないですか。
そうそうそうそう、
でも平林さんはその日常性から外れた動きがあったから、うん、揺れがあったから当然そうしてるんやけども、うん、結局当時からどっぷりと同防災に使ってたんですわ僕そう思うよ
なんかよう分からへんけど、
いや分からへんけどそのいや全く意識がなかったら、
うん、
多分その揺れてることも僕あんまり、うん、何これって済ますんちゃうかなとか、うんうん、だから
それが何回も経験したらもしかしたら私もそうやったかもしれません。
うん、うん、まあそうやね、うん、奥さんに何回も怒られたらだんだん慣れっこになってくるもんね、
う
ん、
そうやね、直下型自身もあるし、ね
うんうん、僕なんかもう慣れっこやもうあこまたこんな長さ
慣れっこなんですか。
慣れっこじゃないです慣れっこじゃないですもう話それ次あ俺がそらしたんだよだからその、うんうん、そういう話からいくとやっぱり正常性バイアスっていうのはよくわかりますよね。例え話からですけど、うんうんうん、慣れっこっていうのの怖さっていうのは、
うん、
前やったから今回もこうやろうっていう疑う余地のない答えをすぐに出してしまってる。
そうそうそう、
本当はそうじゃなくて、うん、今回は違うかもしれへんっていうことを絶対に思わなあかんのに何かこうずれてしまってる部分です ね、う
ん、自分の経験則もあるんでしょう、その中にはね、
うん
うん、
そうですね、
本来根拠のない経験則、
うん
うん、
だからその 話戻りますけど、地下鉄の火災、全く地下鉄で火災があるということも予期してない、うん、で火災があっても、いや違うやろと、なんなんこの煙って、もうすぐに収まるやろという、うん、安易な自分で過小評価をしていく、うん、その逃げの部分なのかな
ですね。
それと、うん、慌てたら恥ずかしい、
そうそうそう
そう、
うん、
そうですね、
っていうような、まあ、その写真の中から、あの帽子かぶった右手前の男性っていう方が、まあ、ずっと何枚かの連続写真があるんですけども、うん、その同じ姿勢を取り続けてたりとかですね、うん、まあ、あの座席から立ち上がった若い女性なんかは青い袋持ってる人ですけど、その人なんかも結局はずっと同じ姿勢を取り続けてて、あまりそこからびっくりした危険が迫っているということもないと。
いや、だからね、その写真の中で助かった、うん、その画像に載ってる中で助かった人もいてはるんですよね、
はい、
その人が、まあ、当然亡くなってる人もいるんですけども、助かった若者がその時に死に状態を聞いた時に、はい、最初はまさかこんな大変な火災が発生したとは思わなかったと、
うん、
でみんながじっとしているので自分もじっとしていたっていうふうなことをやっぱ言ってるんですよね、
うんうん、はいはい、
うん、
怖いですよね、考えたら、
まあ、災害心理学の観点からいうことということで、この、広瀬広忠さんが先生が書かれている、うん、まあ、人間はなかなか動こうとしない動物であると、
うん、
いうことを書かれています、
うん、
だから、うん、まあ、余分なことを考えてしまう動物なのかなとも思いますね、うん、
直感でパッと体を動くような動物じゃない
じゃないということ
いうことです
ね、うん、何かこう、ね、物事から逃げたい動物というかな、うん、
いや、楽な方に流れたい動物ですよ、
いうことですね、直座さんみた
いな。
ではここで音楽、
はい、次は、また山口百恵さん、
はい、
引き続き、ま、いや引き続きということで夢先案内人と、
は
い、プレイバックパート2ということで、
お夢先案内人でどんな歌でしたっけ、
いい曲です、
どんな、
ええ、
では音楽に行きましょう。ではどうぞ。